水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翠さん、今日の名言は何ですか？
今日はですね、ボブ・ディランのですね、答えは風の中にっていう、
はい、なんか素敵な入り方ですね。
はい、
はいはい、
あの土の時代から風の時代に変わったっていうふうによく最近は言われるじゃないですか。
耳にしますね。
でそのね、そのまさに答えは風の中にっていう話なんですが、じゃあ風の時代ってその2つの言葉があるんですね。風に乗ると風に流される。でその風に流されずに風に乗ることが大事なんですね。でじゃあ風に流されず風に乗るってどういうことなのかっていうのを今日はね、お話してみたいと思います。
あ、すごい、なんかかっちりした入り方で似てるようで違うわけですね。乗って行ってるつもりなのとダーッと流されてるのは行く先も違うんだろうな。
そうそうそうそう、すごくね、流されるのか乗るのかで、全く違うじゃないですか。
はい、
でそのこれね、体占いっていう本を書かれてるタッキー先生という方がいらっしゃるんだけど、体の専門家の先生なんですが、コロナっていうのは肺に炎症としてね形起きるケースが多いわけなんだけど、その肺っていうのは情報を意味する場所らしいんだよね。いわゆるその空気を入れ込む場所じゃないですか、まず。だからその情報を意味する場所 でそこが炎症を起こしてるっていうことは、コロナっていうのはその現象を見ると情報が肩になってる、情報に流されちゃってる、要は風に流されちゃってる状況が象徴的に現れてるのがコロナのその現象らしいんだよね。で僕らっていうのはこの SNS 社会でね、人類史上最も他人の意見に、目に触れる機会が多くて、要は他人の意見に流されやすい時代なんだよね。だから風の時代なんだけど、現状風に流されちゃってる。
本当に、ね、向かってるっていうよりもいつもそこに飛び込んでってますもんね。
そうそうそう、風に流されちゃってる。今風に流されちゃってる時代だけど、そこを風に乗っかっていくには、その軽やかな心が大事なんだよね。軽いと風に乗れるじゃない。重いと風に乗れないんだよね、単純に。
暴風の中にいる感じですね。
そうそうそうそう。風に乗るには心が軽やかになる必要があって、でそれはつまり、じゃあどうしたら心が軽やかになるかって言ったら、子供心を取り戻すことが大事なんだよね。というわけで4月16日子供の名言を集めた世界で一番可愛い名言っていう本がですね、文庫本が、小伝社さんから文庫本で発売になりますという、
たまたまの写真で偶然にこうなったみたいな流れだということでみたいな。
たまたまね、風の時代ね話してたら僕の文庫本の宣伝になっちゃったっていうやつですね。
皆さん、まだこの後続きますよ、話。
これで終わるわけじゃないです。
でもね、この本は子供はみんな天才だっていう、僕は PHP さんが出されていた子供のね雑誌で連載をやらせてもらってた時期があって、うん、それも子供たちから無数にね面白い名言が寄せられたのね、
うん、
で翡翠賞っていうのを毎回選ばせてもらうっていう、それで子供はみんな天才だっていう形でね、うん、PHP さんから本を出させてもらったんですけど、まあ、それがね昇電社さんの編集の萩原さんがあまりにも面白いと、
うん、
もう涙なしに読めないし、うん、最後感動しちゃうっていう、
うん、
その笑える子供たちの名言から入ってだんだん感動とねじわっとくる深い感動を伴う言葉になっていくっていうね、うん、本当に素晴らしい本だっていうことで、その文庫本としてね、その昇電社さんからも出させてほしいっていうオファーをいただいて、ありがたいオファーをいただいて、でそれがねそのリニューアル再オープンっていうか、そのリニューアル作業してまして、4月16日めでたく文庫本でね、
はい、
この収録をしてる昨日最終原稿がで完成したっていう、
ね、
出だしはね、うん、こうやって始まるんです、
はい、
1ページ目、
うん、
子供は教えてくれる、
うん、
幸せになるのに条件はいらないって、
うん、
そこから始まるんですね。
それは前の時の本とちょっと違うんですか？
違いますね。
そこがやっぱり文庫本になって、まあ、リニューアルというか改めて作られる、はい、ということの違い、
今
の
ちょっと細部が結構違いますね。
ねえ、楽しみですね。うん、うん、うん。
ぜひね、
はい、
読んでほしいですね。
うん、うん、このまま終わりそうなんです。もうちょっとなんかいい話が。
で、そのちょうどね、今オンラインサロンの翡翠ユニバっていうね、はい、僕とたっちゃんでやらせてもらってるオンラインサロンがあって、でそこのね毎月1日は僕の配信号。僕の、まあ、1時間半から2時間ぐらいのね、講演を毎月1日には配信させてもらってて、15日には、まあ、僕がねもう感動してる、うん、もうスペシャルゲストをお呼びして、うん、まあ、1時間半とかね、うん、インタビューさせていただいたのが月2本行って、あとはその、うん、Facebook でね、
うん、
最新の翡翠情報が、
うん、
僕の入院してた時は病院
病室日記
っていうのはアップしてたりとかです
ね。みんながドキ心配してた割にはなんかすごくエンジョイしてる感じが漂ってきちゃって、あ、大丈夫なんだみたいに思ったり、あるな、その時
いろんな翡翠の最新リアルがその都度流れていくんですが、まあ、僕がね本当に最近は BTS にハマっているので、うん、BTS 研究をですね、うん、今日はその今日のオンラインサロンのね4月1日号に流れるのを、まあ、今日収録した直後なんですが、もうタイトルがね、いつも心に銀河系をっていうねタイトルで、いつも心に太陽をっていうね、あるじゃないですか、
はいはい、
今日いつも心に太陽ってあるんだけど、そのあるデザイナーさんがね、京都で最近出会ったデザイナーさんが名刺にいつも心に太陽系をって書いてあったのね、
うんうん、
うわ素敵だなと思って、いつも心に太陽系をって素敵だなと思ったんだけど、僕はどちらかというとその銀河系の方がワクワクしちゃうので、
何大きく
いつも心に銀河系をっていうタイトルでね、
うん、
その BTS と JY パークから学ぶ風の時代の生き方っていうタイトルでね、うん、2時間近くもうフルスロットルで喋った直後なんですが、
うん、それだけ語りたいことと気づきがあったってことですもん
ね。いやもうここ数ヶ月でめちゃめちゃ気づきがあってね、その体と対話できるようになってきていて、
うん、
でまあ翡翠ユニバのオンラインサロンでは体とのね対話の専門家を最近は特集で、
うん、
連続でね出ていただいたりとか、うん、みんなで体の対話を始めようっていうのを、うん、一つ今年のテーマで掲げてるんですが、僕もね体との対話をすごくより深くできるようになってきている中で、自分の体から教わったことをですね、
うん、
話をタイトルをつけたらいつも心に銀河系をっていうタイトルになって、サブタイトルが BTS と JYP から学ぶ風の時代の生き方っていうね、
JY パークさん、うん、
ね、 もうその右肩が教えてくれた話をね、2時間
もう怪しいというか、
そうそう
ですかみたいな、右肩を教えて今日は石井さんの右肩さんです。
うん、たまたまね、僕はその関節の痛みで入院してて、今日はちょっと右肩がちょっとまだ痛みがあったので、その痛みとね、対話して、でその対話をね、そのミトコンドリアさんという方がね、その体のミトコンドリアの声を聞く専門家の方がいて、そのミトコンドリアさんがね、いろいろ対話の方法を深く教えてくれて、で今日は右肩とおしゃべりしてたんですね。
名前とか単語がもはやなんか分からなくなって、ミトコンドリアさんがとかって言ってる時点でみんなはてな、まそういうお名前をつけて活動されている方がいると。
そうそうそう、
ミトコンドリアさんはね、
はい、
その人はあの人の名前であり、
はい、
右肩は石井さん の, あの体のことなんですよね。右肩
は、そうそうそう、
はい、いや面白いですね。
まあ、風の時代はね、その心軽やかに生きるっていうことが大事で、うん、で風に流されないためにはその自分のスタイルを作るっていうことが大事で、うん、それはその自分の本当の気持ちに従うっていうことであり、それは子供心を取り戻すことなんだよね、
うんうんうん、
でやっぱりそのこのタイミングで子どもの言葉をね、改めて文庫で出す意味っていうのがそこにあったのかなっていうのをね、改めてこの本を作っていく中で、あ、本当に風の時代っていうのは自分の子ども心を取り戻していくことであり、成長とは何かになることではなくて、ありのままの自分に帰っていくことなんだなっていうのね、まあ、この文庫のその前書きに書いてあるんだけど、そういうことなんだなっていうのをね、
うん、
改めて、あ、偶然このタイミングでこの本が文庫になってるわけじゃないんだなっていうのも改めてね、気づかせてもらいました ね、
うん、ね、実際にその今の石井さんの気持ちを載せる場がちゃんとこう書籍として、はい、できて、
はい、
すぐ読んでもらえる環境になってるって、これはすごい大事ですよね。その
そう、
うん、ベースはあったとはいえ、
はい、
今のその前書きを足されてるわけだし、
はい、
出てる言葉が変わってるわけですもんね。
そう、本当にその最近ね、なんかその体と対話していくうちに、最近その20のプロデューサーのね、その J.Y. パークさんの研究もやってたんだけど、それと BTS の研究もやっていて、でこの体の対話と、で僕が生涯ずっと興味を持って追いかけてる銀河のエネルギーっていう銀河系っていうことがね、実は全部つながってきてね、そのつながりをちょうど今2時間かけて喋ったところなんで、僕としては銀河興奮冷めやらない状態
本当、右肩は今なんて言ってます
右肩はなんか2時間喋れて幸せだったなって言ってます最近気づいたことを2時間喋れて気持ちよかったって言ってます
いいんだったなみたいないや本当にね、意外とこれまで生きてきた考え方とはまるっきり変わってきて、右肩が喋るみたいなでもこれって本当にね、どういう考えを口に出すかって思った時に、
はい、
頭の中で考えてることを言うだけじゃなくって、
はい、
体で言ってることを感じて喋る石井さんを今見てるわけじゃないですか、
はい、
これも新しいですよね。
そうですね、なんかその、まあ、関節の痛みでね、入院するっていうのを通してすごくその自分と対話するっていうことをね、
うん、
その自分との対話のね、翡翠なりのポイントっていうのもその4月1日号でね、
うんうん、
語り尽くしたんで、うん、そのあたりもね、興味ある方はぜひ4月1日号ね、うん、翡翠ユニバー加入いただいて聞いていただけたら嬉しいですけど、
うん、
加入してしないっていう方もですね、その風の時代っていうのは心軽やかに生きるっていうことがすごく大事になっていて、でそのこれは斉藤ひとりさんもね、そのおっしゃってることなんだけど、もう 丸々な人は何をやっても成功しますって言ってるんだよね。で、丸々と反対な人は、何やってもうまくいかない。恋人にもすぐ逃げられちゃうみたいなことをおっしゃってるのね。で、じゃあ丸々って何かって言ったら、その人の発してる振動数が高い人は何をやってもうまくいく。その人の発してる振動数が低い人は何をやってもうまくいかない。だから振動数を上げることが何よりも大事だよって言ってるんだよね。で、振動数を上げるってすごく簡単で、まず自分を大切にしてあげる。自分を許してあげる。自分を喜ばせてあげる。自分を楽しませてあげる。
そうすると振動数が上がる。
振動数上がると、そうすると風に乗りやすくなるんだよね。
なんか抗わなくていいっていう感じですね。抵抗しなくていいって、抗わなくていいっていう。
そう、だから別に翡翠ユニバに入らなくても風の時代に乗れるから、自分をね楽しませてあげること。僕は今ね BTS の映像を見るとすごい自分を楽しませてあげられるので、あのね、ジミン君とテテ君が僕今大好き でBTS のすごいところは、それぞれみんな素晴らしいところがあるの。ダンス隊長の細く君とかはね、すごい優しいしね、なんかね、7人やっぱりいるとね、まあ、なんか端っこの人がたまにテレビ画像から映らなくなったりするときはね、もうね、すかさずダンス隊長の細く君が端っこに行ってね、お前中行けよってやるのね。優しい
そういうところを見てキュンってしてるわけですね。
そう
名前もしっかり覚えて
名前は全部覚えちゃった。もうもうそれぞれの良さをもうずっと語れるみんな素晴らしい。
間違いなくファンですね。
ファンです。で、そういうふうに何でもいいので自分をウキウキさせてあげることを、ちゃんとね、好きな喫茶店で好きな本を読むことをちゃんと自分にね、毎週土曜日日曜日は自分の好きなコーヒー屋さんに行って自分の好きな本を読む時間をプレゼントしてあげるとか、些細なことでいいので、何でもいいので自分を喜ばせてあげるとね、そこから風に乗っていける。
いや、すごい。今聞いてて同時に思ったんですが、石井さんはやっぱり風をつかむ天才ですよね。
そう？まあ、僕ね、人生でもう作家になる前から一番大事にしてたことって、自分の好奇心を何より大事にしてあげるっていうことを大事にしてて、だから僕いいなと思ったことは、とことんそれやってあげるのね。でそれは作家になる前から本当にそれだけは人生もう大学の時からすごく大事にしていて、例えば滝行ってどうなるんだろうって、滝行やったらどうなるんだろうって思ったら、大学の時もでも結界を張らないと危ないって書いてあって、
自分だけでやろうとしたってこと？
そうそう、自分だけでやろうとしたら補助する人が絶対必要だし、結界を張ってないと危ないってやって、でも僕がね習ってた新体道っていう武道の先生がね、滝行をやるっていうので、その先生は結界張れるわけ、青木先生って結界張れるから、でもその当時ね、何万円かの学生だから、滝行するのに何万円もお金ないから、でしかも一人では絶対に危ないからやめろって書いてあったから、本読んだらね、滝行やってみたい、でも俺はもう心がワクワクして滝行やってみたいってワクワクしちゃったわけ。でも結界を張らないと危ない、一人でやったら危ないって出てたから、まずは弟に頼み込んで、頼むって、俺滝行やってみたいんだ、付き合ってもらえない、一生のお願いだからって言って、弟が滝行に付き合ってくれることになったわけ。
付き合うのと結界とはつながるんですか？
で弟も結界作れないから大学生でね俺ももちろん結界なんかできないした昨日だから青木先生っていうね当時僕が習ってた武道の先生が滝行をやった時はやっぱり先生はやっぱり結界作れるから、
うん、
青木先生が結界張ってやってこっそり見学して見つからないようにこっそり見学して去った後に今ならまだ結界残ってるはずって言って弟と二人でこっそり滝行をやったとかねその俺好奇心に本当に素直に
あの結界って時間切れとかあるんですか
今なら青木先生がやって去ってからまだ時間経ってないからまだ結界残ってるはずと言って弟と二人で青木先生が張った結界に去った後に慌てて隠れていたのをダッシュして滝行したりね
そういうせこい修行
もう学生の時だから許してくださいもう時効だと思って許してください
無事だったってことは結界があったってことです
結界ありましたね、
ねそのまま
なくなった青木先生は伝説の武道家ですから
結構すごい本当の滝のとこに行ってい
やでね滝行したら本当に気持ちいいの終わった後全身から内側から熱が出てくるの入ってる時はもうやばいのもう冷たくて冷たくて
痛いんでしょ
痛い痛いしもう弟と一緒に死ぬかと思ったぐら
いな何秒ぐらいなんですかねなんかもう
数秒しか入ってられなかった最初は、でも出た後に、
はいはい、
体の内側から熱がうわーって出てきてものすごい開放感に包まれるのね、
うん、これだって感じですか
そう。
した感じ。
そう。まあ、覚醒したっていうと大げさだけど、
はい、
覚醒はしてないけど、すっきりした。
ちょっと柔らかいバージョンです。
で、なんかインド一人旅で人生が変わるっていうのをね、本で見たら、うん、もうそこに心がちょっとね、
うん、
行ってみたいと思って。
はいはいはい。
もう18歳の時インド一人旅でね、うん、英語も喋れないのにいきなり人見た人旅、うん、インド行っちゃうしね、
うんうんうん、
でドラゴンアッシュにハマった時も、うん、チケット取れないのに、うん、どうしても行きたいと思ってね、うん、そのもうインターネットの掲示板にね譲ってくださいってね、
うん、
書き込んで女子高生が譲ってくれてなんとかドラゴンアッシュのライブに行けて、
うんうん
行けたりとかね。そうそうそう。
なったら、うん。
本当に自分の心がワクッとしたものを見逃さずに、ちゃんと言ってあげるっていうのね。
うん、
で今はそのまあピクサーの映画にワクッとした時は、もう短期間でピクサー作品全部見ちゃうとかね。でブログの面白い未来の作り方で、うん、ピクサーの研究をもう書いちゃったりね。全部見て
上がってますからね。22ですよね。はい。
一週間ぐらいで全作品見ましたからね。
なんでしょうかね。そのシュートっていうか何もかも後回しにするんですか。たまたま空いてた。
もう本の締め切り以外は全て後回しにしますね。まあだからかみさんにすごく怒られちゃうんですが。
何よりも最優先。
そうそう
そう。それで、って気がついたらもう全部見たみたいな。
そうそうそう。
寝てる場合じゃないぐらい嫌なんでしょうね。
僕、すぐワクッとしたものをすぐ最優先にしちゃうんだね。本当にね、家族には迷惑をかけてますね。
さっき風をつかむ天才ですねって言ったらそうって言ったのとこの家庭円満とはイコールじゃないという
イコールじゃないです。家庭からはブーイングしか来ないです。
集中してる時はね最優先としては必ず
何かワクッとして追いかけてるとほとんど何言われても聞こえてないのであんた言ったのにって言うけど聞こえてないからすごく怒られちゃうんです僕は。
あれしといてねって言われたことも全部どっか行っちゃうんですかね。
そうすぐ忘れちゃう。
聞こうともしてないっていう。
その自分のね好奇心
を、うん、
でその自分の好奇心に素直っていうのが僕が一番その特徴で、うん、で素直っていうのはね、うん、まあ僕は漢字の方を2冊書いてるのでそこでも書いたことがあるんだけど、うん、素直っていう字は 糸に上朱っていう字が糸の上に載っていて、はい、でこれはその、ね、キリスト教でも主よっていうように、
はい、
まあ、その神様のことなんだよね、
うん、
で神様に糸で直接つながるっていうのが素直っていう言葉のね、うん、あの由来で、でコンサル伝説のコンサルタントの船井幸雄さんもね、もう何千社とその企業のね力を引き出した船井幸雄さんがおっしゃっていることで、その一番成功する人の素質っていうのは素直な人、
うん、
今実力がなくても今経験がなくても素直であれば絶対に成長する、
うん
うん、素直っていうことをねやっぱりすごく大事にされてたんだけど、僕も自分の好奇心に素直っていうことをねすごく大事にしてるんだけど、その自分の好奇心に素直っていうのは子供心を取り戻すっていうことなんだよね、
うん、
で自分に帰るっていうことなんだよね。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した時